おはようございます。7月5日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。賛美歌461番をもって神様を賛美いたしましょう。この朝も代表者が賛美します。会堂にいらっしゃる方はマスク着用の上、喜びと感謝をもって小声で。オンライン礼拝 CD での礼拝の方は喜びと感謝をもって大きな声で賛美いたしましょう。それではご無理でない方はご起立ください。司会者がお祈りいたします。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、 私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る、と日々力強く私たちに語りかけてくださる父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。過ぎた一週間、災害や困難なニュースに心を痛め、また私たちもさまざまな道を通り不安や恐れを覚えることがありましたが、全能の神様が共にいてくださいました。そして今、御前に静まり賛美を捧げ、喜びの礼拝を捧げることができます。なんという感謝のことでしょうか。ありがとうございます。これから生きて働くあなたの尊い御言葉を心を静めて聞きます。御言葉の確かさ、豊かさ、力強さを心に刻めるようにしてください。そして私たちがこの時代に生きるものとして何が幸せなのか、喜びなのか、神様が私たちに求めておられる生き方とは何かをしっかり悟るようにしてください。どうか聖霊なる神様がここにいてくださり、私たちを真理に導き入れてくださいますように。礼拝をお捧げできる特権を感謝しつつ、私たちの注目の的、信仰の創始者であり完成者である私たちのただ一人の救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共にマスク着用の上、小声で祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日も共にダニエル書の聖書の言葉から、主の声を聞いていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開きください。ダニエル書8章の8節から14節と21節から26節の言葉になります。旧約聖書ダニエル書8章8節からの言葉ですね。お持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。ではお読みいたします。ダニエル書8章8節。この親木は非常に高ぶったが、強くなった時にその大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって際立った4本の角が生え出てきた。そのうちの1本の角からもう1本の小さな角が生え出て、南と東と麗しい国に向かって非常に大きくなっていった。それは大きくなって天の軍勢に達し、天の軍勢と星のいくつかを地に落として、これを踏みつけ、軍の長に並ぶほどになり、 彼からジョークの捧げ物を取り上げた。こうしてその聖女のもといは覆された。背きの行いにより軍勢はジョークの捧げ物とともにその角に引き渡された。その角は真理を地に投げ捨てことを行って成功した。私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。するともう一人の聖なる者がその語っている者に言った。ジョークの捧げ物やあの荒らす者の背き、そして聖女と軍勢が踏みにじられているという幻はいつまでのことか。すると彼は答えて言った。2300の夕と朝が過ぎるまで。その時聖女の正しさが確認される。21節言っていますね。毛深い親木はギリシャの王であり、その額にある大きな角はその大地の王である。その角が折れて代わりに4本の角が生えたが、それはその国から4つの国が起こるということである。しかし大地の王のような勢力はない。彼らの治世の終わりにその背く者たちが行き着くところに至った時、王兵で柵に長けた一人の王が立つ。彼の力は強くなるが自分の力によるのではない。彼は驚くべき破壊をもって行って成功し、有力者たちと聖なる民を滅ぼす。狡猾さによってその手で欺きを成し遂げ、心は高ぶり平気で多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人の手によらずに彼は砕かれる。私たちのこう人生は苦難の泉があるかのように、感じてしまうほどに苦難が伴います。そして、痛みを覚えます。程度のこう違いはあれど、私たちの人生には苦難や痛みがありますね。ある人は喪失の痛みであったり、またある人には裏切りの痛みがあります。でまたある人には試練という痛みがあります。ある人には人から認められないという恨みも痛みもあると思います。ある人には失敗から来る痛みがあり、またある人には夢が破れるという痛みがあります。また過去の傷から来る痛みもあると思います。さまざまな痛みがありますけれども、人生におけるこう痛みとか苦難は誰も避けることのできない人生の一部分ですね。一部ですね。昼と夜があるように、光と闇があるように、痛みや苦難は私たちが生きる上で必ず伴うものでもあります。そして私たちは誰もができできるならばその苦難や痛みから自由になりたいと思いますね。私自身もできるならば苦難や痛みから自由になりたいと思うことがこう多々ありますけれども、それと同時に苦難や痛みがあったからこそ体験できた、もしくは知れた恵みがあるということも経験上こう分かっていますね。ヘレン・ケラーという方がいらっしゃいましたけれども、ヘレン・ケラーは生まれながらにして、目が見えない、口が聞けない、耳が聞こえないという三重苦を持って生まれてきましたけれども、その苦難を一つ一つ乗り越えていきながらこんなことを言ってました。世の中は苦難と痛みに満ちているけれども、一方でそれを乗り越えていく栄光にも満ちています。苦難や痛みというのはこう人を卑屈にしてしまうこともありますけれども、逆に人をこう成長させて、成熟させて、円熟させるような、その苦難と痛みが良き教師のようになることもあります。また神を信じながらこう歩んでいても、どうしても納得のいかないことや、もしくはこう理解しがたい苦難や痛みがありますね。でもその苦難の前にへりくだって、その痛みが語りかける、小さいんだけれどもはっきりと語りかけるその声に耳を傾けてこう聞くならば、 恵みや恩恵が見えてきますね。貧しさを通れば、貧しさを通ったからこそこう与えられることの、感謝というのがこう湧いてきて知りますね。またはこう分かち合うということの大切さ、また大切に扱うということの大切さをこう大切さを知ってきますね。またない中でこうやりくりする知恵が与えられることもあるかもしれません。で、貧しいにもかかわらず、いや貧しいからかもしれません、自分のこう意地汚さとか貪欲さにもこう気づかされていきますね。富んでいる時には富が与える喜びの儚さにこう気づかされていて、富に群がる人の強欲さにも気づきます。そして富を目的にして生きる人の情の薄さにもこう気づかされていきますね。病にかかればこう普通こう普段なんてことなくしていたことがこんなに感謝なことだったのかということも知れますし、病ゆえに弱っていたり精神的もしくは肉体的に苦しんでいる人のその痛みというか気持ちがこう理解できるようになったりもしますね。裏切られた痛みを通ればその裏切られた痛みに共感ができますね。人から認められないという痛みを通れば、人を認めないという人が作った枠がなんて非人格的でひどいものなのかということにもこう気づかされていきますね。で、その苦難や痛みを通っていく中でもう一つこう気づかされることがあります。それはどんな苦難や痛みも必ず去っていくということですね。主イエス様の十字架のその苦難痛みも沈着に見ればたった3日に過ぎませんでした。苦難や痛みは客のようにやってきて時が過ぎればこう去っていくものでもありますね。またこう捉えようによってはさっきもちょっとこう言いましたけれども、苦難や痛みというのは教師のように訪ねてきて、そして教訓を残して私たちのそばをこう離れていくようなものかもしれません。苦痛や痛みというのはよく用いればそれが与えてくれる祝福、与えてくれる祝福にも気づきますし、それそのものが祝福になることがありますね。苦難ゆえに丈夫になったり、苦難ゆえに強められたり、苦難ゆえに賢くなったりもします。そして何よりも苦難と痛みゆえに主なる神様をさらに近づけますね。近づけるようにしますね。こう言い換えると、その苦難と痛みゆえに主なる神様のもとに近づかずにはいられなくなりますね。主なる神様に近づいていくと、その時その苦難と痛みが祝福に変わる体験をします。苦難と痛みは私たちをこう恐れを抱かせてすくませてしまうことがありますね。意外や苦難と痛みの実態をこう見てみると、恐れの方がはるかに大きくて、恐れに恐れが重ね合ったように迫ってきて、こう必要以上にすくませてしまうこともあります。でもその苦難と痛みゆえに神の前に出ていくならば、本当に大切なものがこう見えてきますね。そしてその大切なものに素直に応えていくならば祝福に変わりますね。私たちはこう苦難や痛みを前にすると、その苦難と痛みを止めてくださいとこう言葉にもならないようなうめきのような祈りを持って祈りがちかもしれませんが、最初にこうお話しましたように、私たちの人生から苦難や痛みはなくならないですね。切っても切れないのが私たちにあるこの苦難とか痛みですね。ならばその苦難や痛みを共にしながら成長するために、神様に苦難やその痛みを乗り越える心をくださいと祈りながら、こう助けていただけなければならないと思うんですね。今日の聖書箇所ダニエル書の8章は先週を見た箇所ですけれども、 特にこのダニエル書8章の 8章の8節からですね、今日の読んだ箇所は、そんなこう苦難や痛みの中にあって、私たちクリスチャンにのみ許された苦難と痛みについて書いてありますね。それは迫害ですね。この迫害というのはある意味、クリスチャンとして真っ当に生きたいと、生きるならば必ず伴う苦難と痛みだということを聖書は教えてくれます。第二テモテというところを見てみますね。新約聖書の第二テモテの3章ですね。第二テモテへの手紙の3章12節の言葉ですね。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けるようになっていると言いますね。こう先週見ていったように、ダニエル書のこの8章8節からの言葉というのは、紀元前180年頃にギリシャ帝国、4つにこう分かれたギリシャ帝国のうちの一つのセレウコス王朝の第7代目王であるアンティオコス・エピファネス4世という人が、神の民に対してこう大迫害をする啓示、幻だということをこう見ていきましたよね。でこのアンティオコス・エピファネス4世というのは、実際にその時になったこの啓示にした啓示に書いてある通りに、神の民4万人を殺しました。そして神の民4万人をこう奴隷として売り飛ばしていきました。そして神を礼拝する神殿を打ち壊していきました。そして神の言葉を焼却していきました。まさに唯一真の真理を地に投げ捨てるようなことをしたのがこのアンティオコス・エピファネス4世ですね。じゃあなんで彼がそんな迫害を行ったのかということですね。それは彼が属している古代ギリシャ文化、ヘレニズム文化の啓蒙と普及のためですね。こう以前もこう詳しく見ていきましたけれども、現代社会にも色濃く影響を与えているそのローマ帝国の精神的支柱であって、その国を動かす動力が古代ギリシャ文化ですね、ヘレニズム文化ですね。唯一真の神の存在を否定して、人間こそ全てであって、人間こそ神のような存在になりうるものであって、その人間が作る文明社会こそ善であって真であるという人本主義に立脚した思想が古代ギリシャ文化、ヘレニズム文化ですね。でもそれは思想というレベルで収まるものではなくて、その国を動かす動力でありました。その国を動かす動機ですね、人々が社会を成り立たせていく動機になるものですね。でこの思想と世界観からすると、キリスト教信仰、この唯一の神を信じ、三位一体なる神様を信じる信仰というのが異質に移ったんでしょうね。もしくは鬱陶しく感じられたのかもしれません。また唯一の神を信じるということにこう脅威を感じたのかもしれません。いずれにしろギリシャ文化の世界観を強圧的に押し付けるために、唯一真の神を信じるその信仰と、その信仰者を大迫害しました。私たちその日本のキリスト教会、日本のキリスト教選挙においても迫害があって、何度もその迫害を経験してきました。時の将軍とか、もしくは権力者よりも、唯一真の神様こそ確かであって、イエス・キリストを救い主として、唯一の救い主として信じるその信仰告白が疎んじられ、大迫害を受けたわけですね。でその迫害に対するキリスト者の反応は様々でした。信仰のために殉教する者もいれば、信仰を捨てていく者たちもいました。信仰を失ってはいないんだけれども、生き延びるために妥協する者もいれば、妥協したことを悔いて改めて 神聖クリスチャンとして歩む者もいれば、命を守るために当然のことをしたまでだと開き直る者たちもいました。その迫害に対する反応は様々ですね。特にその私たちの記憶に新しいところというのは、戦中にあった日本のキリスト教会にあったその迫害ですね。天皇崇拝は宗教にあらず、天皇崇拝は宗教にあらずという大日本帝国の主張に反して投獄されて、投獄される牧師とかクリスチャンもいました。そして殉教する牧師やクリスチャンたちもいた反面、天皇は宗教にあらず、天皇崇拝は宗教にあらずという教えを受け入れて、礼拝の中で皇居に向かって礼をする、球場礼拝をして、君が代を聖書して国旗を掲揚するという教会もあって、クリスチャンもあって、教会指導者たちもいました。迫害があって、その迫害を受け止めた形というのはこういろいろありましたけれども、なおこのように教会が存続しているということがどんなに感謝かわからないですね。日本全国どこに行っても教会がありますね。日本全国どこに行ってもキリスト者の群れが、キリストの体である教会がありますね。そして迫害を受け止めた形はいろいろあったんだけれども、主にあって死を恐れずに戦った信仰の先輩方の DNA といいましょうか、系譜が私たちにもこう流れているということを感謝せずにはいられない思いになりますね。だから迫害を恐れる教会ではなくて、迫害を恐れない教会、迫害を避けるクリスチャンではなくて、迫害を避けないクリスチャン、世の力にいやいやながらも丸め込まれていく信仰者ではなくて、世の強大な力で迫られた時に信仰を貫き通す信仰者、常識や学識だという静かだけれども有無を言わさず、言わさないほどの猛烈な影響力を持つ世の世界観を持って迫られた時に、世の常識だからとか世の学識だからと自分にこう言い聞かせながら、まんまとその世界観に染まってしまう信仰者ではなくて、染まらない信仰者、人の作り上げた常識以上にはなれない信仰スタイル、信仰姿勢ではなくて、神の御旨が何なのか、神が何を望んでおられるのか、神がどう生きることを望んでおられるのかということを全うしていくものとこうしていただくために、主に主体求めていかなければならないなとこう思わされますね。そして迫害という苦難とその痛みの包装紙に包まれた祝福、その祝福をこう享受できるような信仰者でありたいとこう思わされるわけですね。私たち人間が経験するすべての苦難とか痛みというのは、祝福にもなれば呪いにもなるものだと思います。そしてクリスチャンにのみ許された迫害という苦難と痛みも、祝福にもなれば呪いにもなるし、呪縛にもなるし、縛りにもなりますね。せっかく真の自由を与えられた、それを謳歌する特権があるにもかかわらず、迫害と真っ向から対峙していかないがために、いつの間にか世が与える枠に捉えられて縛られていく信仰じゃなくて、せっかくの真の自由を謳歌する特権を与えられ、その特権を全うしていくために迫害と対峙していきたいですよね。ダニエルの一生、こう生涯をずっと見てきましたけれども、ダニエルは少年の時から年老いて亡くなるまで、その一生を迫害という環境の中で過ごしました。 彼はもう四六時中ですね、バビロン帝国という世界観、ペルシャ帝国という世界観、そしてその世界観の中で発展してきた権力やその富の前に迫害を受けてきました。私たちこう見てきたように、ダニエルは実際に信仰を貫き通すために命を失うような場面を何度も通ってきました。でもその迫害という苦難と痛みに直面した彼がしたことというのは、生き延びるために迫害を避けるのではなかったですよね。生き延びるために迫害を避けるのではなくて、主にあって生きるために、また真の自由を謳歌する特権を守るために迫害と対峙しました。迫害から来る苦難と痛みゆえに神から遠ざかっていくのではなくて、さらに神に近づいていきました。そしてそれから与えられる迫害の奥にある幼稚でくだらない動機を見抜く洞察力を与えられましたね。でも洞察力を与えられたにもかかわらず、なお迫害によって迫ってくる苦難や痛みが恐れを与える。でその恐れを主の前に吐露しましたね。そして迫害に屈しないという知恵が与えられました。迫害という経験に生きようとするクリスチャンだけに許された苦難と痛みが祝福に変わる体験をしていくんですね。一粒の麦が地に落ちて死んだら実りを多く実らせたということを、ダニエルは自分の生き様に、その人生の中で体験していくんですね。ヨハネの福音書の12章を見ていますね。ヨハネの福音書の12章24節から、イエス様の言った言葉ですけれども、24節からですね。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら父はその人を重んじてくださいます。父なる神に仕えると決心して、その決心を実行に移したら、神が自分を重んじてくださったということをダニエルは体験するんですね。父なる神に仕えるという決心をして、その決心を実行に移したら、神が自分を重んじてくださったという体験をしたんです、ダニエルは。でそんなダニエルに神様が示されたのが、ダニエルが生きているその地点から375年後の自分の民族、イスラエル民族、ユダヤ民族にある大迫害についての幻ですね。ダニエルにしてみれば、まだ見ぬ、知りもしないギリシャ帝国というその大きな帝国による強大な権力と世界観による大迫害をこう見せられていくわけですね。しかもダニエルはさっき言ったように生涯迫害の中生きたじゃないですか。生涯迫害の中いて晩年またこの幻を見せられるんですね。でダニエルは困ったって書いてありますよね、8章の最後に。確かに困りますよね。自分の人生がそうだったけれども、なおも私の民が、神の民がそういう経験をするんだと。でもその示された幻の末日というのをよく見てみると、希望で終わってるんです。でもう一回見てみますね。ダニエル書の8章8節戻ってみて、もう一回読んでみますね。この親木は非常に高ぶったが、強くなった時にその大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって際立った四本の角が生え出てきた。そのうちの一本の角からもう一本の小さな角が生え出て、南と東と麗しい国に向かって非常に大きくなっていった。麗しい国というのはイスラエルのことだと見てきましたよね。それは大きくなって天の軍勢に達し、天の軍勢と星のいくつかを地に落として、これを踏みつけ軍の長に並ぶほどになり、彼から上句の捧げ物を取り上げた。こうしてその聖女のもといは覆された。 背きの行いにより軍勢はジョークの捧げ物とともにその角に引き渡された。その角は真理を地に投げ捨てことを行って成功した。私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。するともう一人の聖なる者がその語っている者に言った。ジョークの捧げ物やあの荒らす者の背き、そして聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことか。すると彼は答えて言った。2300の夕と朝が過ぎるまで。その時聖女の正しさが確認される。21節言っていません、ね、21節。毛深い親木はギリシャの王であり、その額にある大きな角はその第一の王である。その角が折れて代わりに4本の角が生えたが、それはその国から4つの国が起こるということである。しかし第一の王のような勢力はない。彼らの治世の終わりにその背く者たちが行き着くところに至った時、王兵で柵に長けた一人の王が立つ。この王がアンティオコス・エピファネス4世ですね。彼の力は強くなるが、自分の力によるのではない。彼は驚くべき破壊を行って成功し、有力者たちと聖なる民を滅ぼす。狡猾さによってその手で欺きを成し遂げ、心は高ぶり、平気で多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人の手によらずに彼は砕かれる。君の君というのは神様のことです。神様に向かって立ち上がったんだけれども、でも人の手によらずに彼は砕かれると。8章14節でその時聖女の正しさが確認されると言いますね。で25節でしかし人の手によらずに砕かれるとこう言いますね。迫害にはこう大きな苦難と痛みが伴いますけれども、その間違った行いは時が来れば必ず崩れ去り、むしろ聖女の正しさが確認されるようになると言いますね。つまり唯一まことの三位一体なる神様を礼拝することの正しさが明らかになると。神を礼拝することこそ最善であって、神を礼拝することこそ全てのもののうちの本質であって、神を礼拝することのみが最後まで残るということが明らかにされると。神を礼拝することこそ普遍の真実だと。父なる神様を信じて歩んだがために迫害を受けるということ、父なる神を信じて歩むことは迫害を受けるに値するほどに尊いことである。キリストイエスにある救いは朽ちていくこの肉体や世をはるかに勝る宝であって奥義である。キリストにあってこの体が聖霊の宮となったという事実が疑いの余地はないものであるということが確認されるっていうんです。神の与えたものとは祝福という苦難と痛みがキリストにあって経験に生きようと願う者たちにとって祝福となるっていうんですね。聖書をこう見ていきますと迫害についてこうたくさん出てきます。旧約聖書から新約聖書に至ってこうずっとこう出てきますけれども、例えばおじラバンによる執拗な迫害を受けたヤコブだったり、10人の兄弟が束になって奴隷として売っ飛ばしてしまった迫害を受けたヨセフだったり、イスラエルの民たちを迫害したエジプトの迫害がありましたよね。ヨブへの3人の友人たちによる迫害もありました。サウロによるダビデに対する迫害もありました。時の権力者による預言者エリアへの迫害もありました。でずっと見てきたようにバビロン帝国とかアッシリア帝国に対する迫害もありましたよね。で新約聖書に入っていきますと、メシアが誕生することを恐れたヘロデが2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまうという迫害がありましたね。でイエス様ご自身も律法学者とかパリサイ人とか異性者とか時の権力者とかまた家族からも迫害を受けてきましたね。聖霊降臨をした後の弟子たちも迫害を受けてきました。 使徒パウロは使徒パウロと偉大な使徒パウロとなる前に聖霊の人であった知恵に満ちていたステパノを迫害しました。迫害して殺害しましたね。でステパノの殺害の後にはエルサレムの教会が一つにこう同じところにいることができないぐらい散ってしまわなければならないぐらいの迫害が起こってきました。使徒パウロ自身もこの後また迫害を受けてきますね。教会への外からの迫害のみならず今度は中からの迫害もありました。で聖書の一番最後を飾るヨハネの黙示録に書いてある迫害もありますね。ヨハネの黙示録に書いてある迫害は人類の歴史にあってある迫害がずっとこう啓示として予言されてますよね。でそのヨハネの黙示録を書いたヨハネも迫害を受けましたね。ヨハネの黙示録を書いたヨハネはどこでヨハネの黙示録を書きました？パトモスという島ですよね。パトモスという島に島流しの刑にあった迫害の先で書いたのがヨハネの黙示録ですね。聖書には本当にありとあらゆる迫害が書いてありますね。家族からの迫害だったり、国家からの迫害だったり、職場からの迫害だったり、学び屋からの迫害だったり、仲間だと思っていたものからの迫害だったり、多宗教からの迫害だったり、悪魔やサタンからの迫害だったり、時の権力や風習や習わしからの迫害だったりと。でこの迫害を受けた人たちはみんな好き好んで受けたでしょうか。これらの迫害をみんな好き好んで受けたわけではないですね。ある意味こう強いられて、その強いられた迫害に信仰を持って対峙していったために得た祝福についても記録されてますね。でここでですね、こういう事実をもとにして問われることがありますね。私たちが、では私たちが守りたいものは何なのかってことですね。迫害をされてまで守りたいものは何なのかってことですね。私たちが迫害をされてまで守りたいものはイエス・キリストを信じる信仰でしょうか、それとも神の言葉でしょうか、また神を礼拝することでしょうか、またはキリストの体であるこの信仰共同体でしょうか。それが迫害を受けてまで守るものでしょうか、もしくは私たちが守りたいものはお金でしょうか、家でしょうか、知識でしょうか、組織でしょうか、良い評判でしょうか、子供でしょうか、地位でしょうか、名声でしょうか、人生経験やプライドでしょうか、健康でしょうか、常識でしょうか、私の願いでしょうか、私の思いでしょうか、家族でしょうか、安定でしょうか、民族でしょうか、国でしょうか。全部大事なものですね。全部守るに値するものです。お金も家も知識も組織も良い評判も子供も地位も名声も人生経験やプライドも経験も常識も私の願いや思いも家族も安定も民族も国も大事ですね。これら全部守るものに値するものです。ある意味これらを守るために私たち日々暮らしているじゃないですか。そしてその日々の暮らしを神様守ってくださってますね。またそれが恵みでもあります。でも、これらを守るために信仰ゆえの迫害と真摯に対峙しないならば、これらすべてのものが呪いになりかねないものでもありますね。申命記の28章を見てみますね。申命記28章、長いので全部読めないのでちょっとこう抜粋して読みますね。28章の15節と20節を読みますね。しかしもしあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日あなたに命じる主のすべての命令と掟を守りを行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨みあなたを捕らえる。20節、主はあなたのなすすべての手の技に 呪いと混乱と懲らしめを送り、ついにあなたは根絶やしにされて、たちまちにして滅びる。これは私を捨てたあなたの行いが悪いからである。何を守るための人生でしょうか。私たちは何を守りたいんでしょうか。私が生きる理由、私たちが生きる理由って何でしょうか。迫害という筆舌に尽くしがたい苦難と痛みは、こう私たちの視線を本質的なものへとこう向けますね。そして何が大切で、何のために生きて、何を守るために生きているのかこう問われますね。僕自身が、私自身がこう辛いなとか、苦しいなとか、こう痛いなと思うたびにこう歌う賛美があるんですね。口ずさんでしまう賛美があるんですけれども、その賛美の歌詞には出てこないんですが、その賛美をこう口ずさむとこう思い浮かんでくる言葉があるんです。で、その言葉というのは You are my reason という言葉ですね。 You are my reason、 あなたは私の理由ですという言葉ですね。あなたが私の生きる理由です。イエス様、あなたこそ私の生きる理由です。イエス様、あなたこそ私の人生の理由です。こういう言葉がこう湧き上がってくるんですね。イエス様が私の生きる理由ですね。イエス様がなければ生きる理由はありません。大事なものはたくさんありますね。でもイエス様に勝る大事なものはありません。苦痛や痛みはこう私たちに大事なものが何なのかということをこう気づかせてくれますけれども、その中でも特にクリスチャンのみに許された迫害という苦難とか痛みは、イエス様に勝る大事なものはないという悟りと、イエス様に勝る大事なものはないという生き方へと導いていきますね。これがダニエル8章14節の言う、その時聖女の正しさが確認されるという言葉の意味です。イエス様に勝る大事なものはないということが確認されるんです。イエス様に勝る大事なものはないという聖女の正しさが確認されるんですね。これが迫害の中にある祝福ですね。で、それに私が全面的に同感できるようになるわけですね。私たちが生きている時代がどんな時代なのかをこうよく説明している聖書箇所があります。第二テモテの手紙ですけれども、このテモテの手紙第二というのは使徒パウロが新約聖書の半分ぐらいこう書いた方ですけれども、そのパウロが一番最後に書いたのが第二テモテの手紙ですね。そしてその手紙を書いた直後に信仰ゆえの迫害で処刑されていきました。だからその第二テモテの手紙というのはパウロにとっては遺言のような手紙ですね。で、そのテモテの手紙第二の3章から今がどんな時代なのかということについて書いてあります。読んでみますね。第二テモテ3章1節から、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで、人と和解せず、中傷し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても、経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。 彼らの中には家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者たちがいます。その女たちはさまざまな欲望に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んでいるのにいつになっても真理を知ることができません。たぶらかしている者たちはヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らっており、知性の腐った信仰の失格者です。しかし彼らがこれ以上先に進むことはありません。彼らの愚かさはあの二人の場合のようにすべての人にはっきりわかるからです。しかしあなたは私の教え、生き方、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンティオキア、イコニオン、リステラで私に降りかかった迫害や苦難によくついてきてくれました。私はそのような迫害に耐えました。そして主はそのすべてから私を救い出してくださいました。キリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。今の時代は困難な時代ですね。どう困難なのか。見かけは経験であっても経験の力を否定する時代ですね。いつも学んでいるのにいつになっても真理を知ろうとしない時代ですね。そしてこのような愚かさがすべてはっきり分かるようになる時代でもあると言いますね。で続けて言います。またこんな時代でもあると言うんですね。4章3節見てみますね。4章3節というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。耳障りな聖書の言葉は聞きたくない。自分の好みに合う神の言葉だけを寄せ集めて変色する時代ですね。神の言葉を変色して、変色した聖書の話を持って世の作り話にそれていく時代ですね。神の言葉を持って世を見るのではなくて、世の言葉を持って、神の言葉を持って自分の趣向に合う神の言葉だけを引っこ抜いて、それだけを寄せ集めて、それだけを語ってくれる人のところに行く時代ですね。こんな時代の中、キリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。こんな時代の中、キリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受ける時代でもありますね。でも大丈夫です。パウロはこれをもって言葉を教えません。こうさらに続けますね。4章17節しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は獅子の口から救い出されたのです。主は私をどんな悪しき技からも救い出し、無事天にある御国に入れてくださいます。主に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。パウロがここで思い出したのは、思い浮かんだのはダニエルの姿ですね。獅子の口から救い出されたって言いますね。ダニエルが迫害ゆえに獅子の穴に投げ込まれて、そこから救い出されて、天の御国を見上げたように、パウロも、使徒パウロ先生も迫害という獅子の口から救い出されたことが何度もあったっていうんです。でその獅子の口からの救いというのが、今ある命、今ある私たちこの命ですね、今ある命に生還することだけを表すのではなくて、 迫害ゆえに命を失っても天の御国に入れられる誠の命を永遠に生きる、それも獅子の口からの救いだって言いますね。つまり今ある命に生還しようがしまいが、キリストにあって敬虔に生きようと願う者が結果的に神の御国に入れられたならば、それ全てが救いだって言うんです。事実この後使徒パウロはその信仰の家の破壊によってギロチンで処刑されていきますね。そして栄光の天の御国へと入れられていきました。これも獅子の口からの救いですね。迫害はキリストイエスにあって敬虔に生きようと願うもの全てにあるものです。でもこれは苦難と痛みという包装紙に包まれた祝福でもありますね。イエスに勝るものは何もないということに気づける祝福でもありますね。この祝福ゆえに聖女の正しさが確認されます。イエスに勝るものはないということが確認されますね。そして真理を悟っていって世の愚かさがはっきりと分かって、主なる神様のご栄光が表されて、誠の慰めによって大いに慰められていきます。だから私たち皆受ける迫害に真摯に対峙して、迫害によってのみ知れる与えられる祝福を大いに享受する恵まれたキリスト者とされることを期待して、さらに神様を見上げていきたいと思うんですね。神に仕えるということを決心して、その決心を実践に移して、その結果神様が私を重んじてくださったという体験をしていくクリスチャンでありたいと本当に真から願います。そして神様はそのように私たちを変えようと変えていますね。その途中にあることを喜びたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたはその生涯四六時中迫害の中にあったダニエルに今一度迫害の幻を見せられました。ダニエル自身戸惑いましたけれども、迫害の中にある祝福と恵みを見出し、このように聖書に記録を残し、この困難な時代に生きている私たちが目にする恵みに預かっております。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けるこの時代にあって、私たちが果たしてキリストイエスにあって敬虔に生きようと願うものであるでしょうか。あなたはキリストイエスにあって敬虔に生きようと願うものに変えてくださるために私たちを救ってくださいました。感謝いたします。どうぞ私たちをさらにキリストにあって敬虔に生きようと願うものとならしめてください。そしてそれゆえに迫害に真摯に真っ向から対峙していくことができますように、聖霊なる神様、あなたがどうぞ導いてください。私たちの力ではできません。あなたが私たちのうちにいてくださって力づけてくださるからこそ、同伴してくださるからこそ、受けることのできる恵みです。私たちをキリストにあって敬虔に生きようと願うものと今一度ならしめてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。賛美歌285番です。ご無理のない方お立ちください。はい、それでは2020年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。祝祷いたします。 キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。はい、以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。